さくらレディオ。
キャサリン・キンバリー教えてアメリカ。アメリカ初心者の私佐々木愛美がアメリカ生活のなぜやこれってどういう意味といった生活でふと浮かんださまざまな疑問をキャサリンとキンバリーのコープ姉妹に直接質問。アメリカ人の物事の考え方や生活習慣を知りアメリカをより深く理解しようという番組です。今月のテーマは感謝祭サンクスギビングデー。この祝日は毎年11月の第4木曜日に制定されており、今年は11月22日です。日本人にとってあまり馴染みのない祝日なのですが、神様の恩恵を感謝し、ボランティアが貧しい人々に食事を振る舞う、アメリカ人にとってはとても大切な日だといいます。サンクスギビングデーはどのようにして始まり、そしてどのようにして過ごすのでしょうか。またこの祝日は同時に一年のお楽しみ、ホリデーシーズンの始まりでもあるんです。そんなサンクスギビングデーをお二人にたっぷり教えてもらいましょう。先週はサンクスギビングの定番料理であるターキーについて主に聞きましたが、3週目の今日は食事以外のサンクスギビングデーの定番の過ごし方について聞きましょう。
さくらラジオ。
でもその、まあ、たくさんご飯を食べた後に、うんうん、その後は皆さん何をするものなんですか、サンクスギビングの日は。
フットボールを見る。
それはあの大学のフットボールの流行っているその Thanksgiving の日だから、あのその何て言う
ボール
、ローズボールとシュガーボールだから、あの大切な試合がありますから、それはちょっとあの人気になりましたみたい。
じゃあその日に合わせてたくさん試合が行われるんですか。
そうですね、やっぱりあの、まあ、朝はみんなその Thanksgiving のパレードを見て、はい、あの食事しながら、
うん、
作りながら食事を作っているあの中で、そしてあの、まあ、アメフットボールだから、その女性は台所にいろいろ作っている時に、男性はあのソファに座ってフットボールを見てます。
うーん、なんかちょっとそれはなんだろう、こう男女平等じゃない感じがしますけど。
そうですね、やっぱりあの、あとはあのこの間聞いたのは、多分あのたくさんの人はいっぱいワインを飲むと聞いてます。私たちの家族そうではなかったけれど、みんなあのアイスティーとかソフトドリンクでも、この間聞いて Thanksgiving はいっぱい飲むホリデーです。私はあ、そうなんですか。私も初めて聞いたけれども、誰かそういうふうに言った。
まあでも食べ物にね、またお酒はつきものかななんて気もしますよ、うん、お祝い事にもね。
そうですね、はい。
まあ、あるいは、まあ、あのその食事を待っているから何もあのすることはないから飲む、
お酒飲もうかみたいな、はい、あとはね、アメフトの試合見ながら飲もうみたいなのもあるかもしれませんよね、はい。はあ、そうか。なんかこう映画を見たりとか、その日特別 なんか TV、うん、シリーズをやるとか、そういうこともないですか。そんな、
あ、子供の時よく Thanksgiving の休みの日はあの子供向け の漫画とか、うん、あのいろいろ撮影
された。チャーリー・ブラウンの。
そう、チャーリー・ブラウンの。
Thanksgiving スペシャルとか。
だから、子供を満足させるために、もうテレビの前に置いていて。だから、両親たちは別のこと。
ああ。なんか、じゃあ、特別なそういったアニメとか番組はあって、うん、なんか、じゃあ、その日にこう歌う歌とかはあるんですか？
ないですね。うん、
そうですね。多分、あの、よく Thanksgiving は、クリスマスの季節の 第一の日ですので、うん、たまに人がその日はクリスマスの音楽始まる、
うんうんうんうん、
だからそれもありますかもしれません、
うん、でもそんなアメリカ人ならみんな知ってるよみたいな歌は特にないわけではないですね。はなんか、まあ宗教と関係はあるんでしょうか。そんなに関係はない。教会に行くとかそういうことは
ないです。で、それは、うん、みんないいと思っている。例えば私のお客さんはユダヤ人ですが、彼女は私に彼女の子供はもう大人になっているけど、子供は別の人ももちろん結婚して、だからユダヤ人じゃない人もいると、別の宗教の人いっぱいいるから、うん、彼女は Thanksgiving は大好き。宗教に関係ないから、みんな嬉しくて集まって、うん、もう本当にこの宗教ではなく、もう本当にそういう意味ない？みんなじゃあ、うん、その感謝しましょう。宗教なしで感謝しましょう。だから彼女の言葉で、もう宗教に関係ないから、彼女の家族にとってすごく簡単になる。
うん、
だから、そんなに心配する必要はない。あ、この人はこのことを信じている。この人はこのことを信じている。そう、Thanksgiving はみんな感謝できるからいいです。
あ、じゃあ、サンクスギビングは逆にもう宗教色が少ない分、
うん、
もうどんな人でも一緒にお祝いできるっていうのがいいですね。
はい、
はあ、そうなんですね。でも先ほどのお話にもありましたが、そのパレード、うん、メイシーズの、
はいはい、
バルーンのパレード、
うん、
私まだ見たことないですよね、うん、一体どういったものなんですか。
そう、やっぱりまあ、もしいい場所に立ちたい場合にはすごい早く着かなくてはいけないみたいですね。でももう一つの面白いこと、その前の日はそのブルーのその空気じゃなくてヒリウム、はいはいはい、入れると、それはアッパーウェストサイドでする、それはすごく面白いと聞いています。多分そのパレードよりそれが面白い。たまに特に風が強く降っている時にそのバルーンをコントロールするのは大変難しいみたいです。
なんでしょう、日本のタコ揚げみたいな感じ
ですね。でももし興味がありましたら、その Thanksgiving の前の夜はセントラルパークウェストで全部のブルーンをヒリウム入れているから、私は行ったことがないけど友達がいてすごい面白いみたい。だけど最初に例えば Kermit the Frog 最初にタイラだんだんだんだんだん立つようになってくるから面白いみたいです。
そうですね、
はい、
どれくらいの大きさになるんでしょうか、
ね、大変大きい。だからもしテレビで見たことがありましたら、建物と比べると10階までとか11階12階すごく大きいです。だからたくさんもちろん道で歩いていると紐を持ってそのブルーンをもうガイドしている、すごい難しいみたい。特に風が強い日は、もうその人はたくさん人はこうもうすごい努力していて
ですよ ね、
はい、
だってビルにぶつかって窓が割れたりしたら
大変ですよね。まあ、書いてあります、見てました。多分67年ぐらいそのスーパーマンは腕なくなりました。どうしてかというのはそのビルとぶつかってその腕は
腕が取れちゃったんですか。 それは大変、
肩腕しかないスーパーマンになりました。
でもその瞬間に空気抜けたりしなかったんですかね。
多分そう、
しぼんじゃったのかな。
部分的に多分なんていうインフレイト、すると思います。
なるほど。
だから肩部分は変になると全部フッしないように。
あ、なるほど。
サンクスギビングデーの一大イベントがパレードです。大手百貨店メイシーズが主催するニューヨークのパレードが特に有名で、スヌーピーやアメリカンコミックのヒーローなどおよそ60体の巨大バルーンが行進します。このパレードを一目見ようと観光客の数は350万人に上り、テレビ中継の視聴者数は5000万人とも言われています。パレードは当日の朝9時からセントラルパークの西側77ストリートから始まり、34ストリートのメイシーズがゴールとなります。このパレードの模様は東部時間午前9時からNBC と CBS で中継されます。 そうそう、キンバリーが今年の一押しのバルーンについて話していましたが、その他にも日本の人気アニメドラゴンボールの主人公孫悟空のバルーンも登場するんですよ。パレード前日の夕方にバルーンインフレーション、つまりこの巨大バルーンたちにヘリウムガスを入れて膨らます作業がスタート地点の77ストリートあたりで行われ、多くの見物客でにぎわうそうです。
桜ラジオ、
でもちなみにどうしてそのメイシーズはそのバルーンパレードをやろうと思ったんでしょうか。
最初はあの1924年にバルーンではなくてセントラルパーク動物園から本当の動物を使いました。
あ、そうだったんですか。
そうです、連れていたみたいです。そう、でもやっぱり人が怖くて動物自体はあまりその何の行動するのは予想できませんので、
もちろん生きてるから、
はい、はい、そして27年にそのバルーンにしました。だそうです。
え、でも動物のパレード なんでそれをしたのかな。
そうですね、でも最初はそのメイシーズのパレードはそのクリスマス のパレードでした。
あ、そうなんですか。サンクスギビングじゃなかったんですか。
一番最初にクリスマスのパレードで、そして27年にサンクスギビングパレードになりました。
面白いですね。もともとは動物を引き連れて、それがバルーンになってどんどんどんどん大きくなっていったんでしょうかね。
う
ん、
そう、あとはそのスヌーピーとかミッキーマウスとか、まあその最初はまあ27年とか27年か34年ぐらいそのミッキーマウスは発表して、でもまあその時から、まあ、今その4番か5番目だから、その大昔のミッキーさんと見ると顔とかは全然違う。と今と比べると
現代のミッキーになりました。
あ、じゃあその上げられてるバルーンは結構年々変わってるんですか。
そうですね、まあ、あるバルーンは大体毎年に出ますけれども、うん、たまに、まあ、2年ぐらい休んでそしてまた出てくる。そう、でも今年は何 のバルーンは新しくなると調べましたけど見つけられませんでした。
あ、私見つけた。
あ、え、
はい、
私最新情報。
何が見られるんですか。
Netflix の Christmas Chronicles という番組は11月22日出る映画ですが、はいはいはい、そのちっちゃいエルフス、サンタの小人の人なんていう、そう4人がいて、はい、その4人はデビューになれば風船になる。
そう、あ、じゃあもうなんか時代を反映してますね。そうやってネットフリックスの、
うん、はいはい、
ね、
でもすごく私はちょっと見てすごくかわいい。そのエルフスはエルフス、日本語でサンタの手伝っている
小人、
サンタを手伝っている小人、
小人
エルフ、
エルフ、
だからエルフ言って、そして
普通にエルフってカタカナで言いますかね。
あ、エルフ、
またカタカナ。
だけど4人4つ4ちょっと人間っぽいから4人しましょう。4人のエルフ、
はい、
ちゃん、エルフちゃんは4人が出ます。名前はフレック、Bjorn、Jojo and Hug。 かわいいでしょ。
かわいい。ちょっとでも私、うん、そのね、映像も予告も一度も見たことがないので、うん、ちょっとチェックしてみようかな。
そうですね、
はい、
そのじゃあ4人のエルフが今年デビュー、はい、ということなんですね、
はいはい、
よく調べました、
ね、ありがとうございます。でもあとはなんか私写真で見たのがピカチュウとかも、
うん、
ポケモンのキャラクターもいて、
はいはい、そうです。
これはね、もう日本を代表するアニメがアメリカで、
なるほど、ね、
デビューしてるわけですけども、そうです
ね、はい、
そういった、うん、まあ、世界のアニメのキャラクターも、
そうですね、多分ポケモンとかは アメリカに大変人気になりましたから、はい、あのバルーンになった、
なんか誰がどうやって選んでるんでしょうか、そこも気になりますけど、まあ、メイシーズの方なのかな、
多分メイシーズの人たち
だと思います、そうね、
どうやって決まっているのかしら、
はい、
う
ん、でもじゃあ
でも、まあ、2年前ぐらい、あの人が自分の、あのなんていう、あの手で、あの書いて、はい、じゃあこ の, あのバルーンをあのやりますかと言って、そしてあの人がちょっと投票して、あのメイシーズが決められた。だからでもたまにそれもある、そのコンテストみたい。
そうなんですか。私たちがじゃあ好きなイラストを書いて、これを
そうだったら
楽しい
ですよ、
って言って、はい、それが実現したらもう夢みたいですよね、
はいはい、
そうですよ。
へ、面白い。そういったじゃあちょっと遊び心もありつつ、うん、メイシーズのバルーンパレードはもう何年くらいの歴史があるんだろう。もう バルーンになってからは、
そうだから、そのそう27年から、そして
1927年から
90年、うん、もう91年、
は
そう、はい、
すごいですね。
すごい、本当に
すごい。
それで今でも人気なわけですから ね、はい、まあ、毎年の風物詩のようになってるのかなと思いますけども、うん、さあ、お二人はちなみに以前ロケッツのメンバーでいらっしゃった、
はい、
ということなんですけども、はい、ね、メイシーズパレードにそのロケッツ、
はい、
いらっしゃいますよね。お二人は参加されたことありましたか。
あ、参加しませんでした。どうしてかというのは、そのロケッツは本当にあのショーは 毎日あの6つもありますので、ロケッツは本当に80人もいる。でもパレードの時に30人しかあの参加できません。だからその時にそのベテランの人たちはやっぱりあの
出ます、
優先的にあの、ね、うん、参加します。
あ、まだ当時お二人はまだ新人だった、はい、
そうです、
ね、
でも私たちは子供の頃からテレビでパレードを見て、いつもロケッツを待ってた、だからあのいつも見ました。
そうですね、
やっぱりそのメイシーズパレードにロケッツのメンバーとして出られるっていうのはかなりこう栄誉なことなんですか。
そうですね、そうですね、みんな、あ、もちろんみんな参加したいけれども、まあ、うん、まあ、80人以内30人しかできませんから、うん、そうだから、まあ、私たちはもう新しく入りましたから、うん、あのやっぱりベテランの人たちは、
ね、
優先に踊りました。
あ、じゃあパレードテレビ中継か、まあ、実際ニューヨークに行って見るときはロケッツのメンバーがいた、うん、あ、彼女たちはもうベテランあの選ばれた人たちもなっていうふうに、はい、
でも、まあ、あの正直言うと、あの私たち の, あのおばあちゃんはあのやっぱり私とキンバリーを見たかったでしょ、うん、だからあの父と一緒にあのテレビを見ていたときに、父は私たちは参加していません、分かっていましたけれども、私たちのおばあちゃんは、あ、それはキャスリンとキンバリーですか、父は、はい、そうですよ。
その時89歳でしたから、目がちょっと完璧ではなく、もうあのおばあちゃんは本当に参加してほしかったから、父は怖いそうと思ったから、わざと嘘をつき、だけど私とキャスリンは、え、だから父はもう言ってください。
そうだから、はいはい、おばあちゃんは喜んでいましたから、それは OK です。あとは
喜ばすために私たちは、はい、出ましたと言ってしまいました。はい、どうぞ。
あとはその時に、そのロケッツはみんな帽子をかぶっていましたから、はい、髪の毛の色とかそんなにあの見られませんでしたから、あのもっと邪魔されやすい。
そっか、でもまあちょっとおばあちゃんのためにまあ優しい嘘を。
そうですね。
はい、もうすごい喜んでいたから私は、あ、じゃあまあいいかなとか。
はい。なるほど。じゃあサンクスギビングはバルーンパレードを見て、うん、まあ、ちょっとごちそうを作りながらお酒を飲みながら夜はアメリカンフットボールの試合を見てっていうのが、はい、アメリカ人の過ごし方、
そうですね、
なのかなっていうところでしょうか。わかりました、ありがとうございます。
桜ラジオ、来週はサンクスギビングデーの翌日、ブラックフライデーについて話を聞きます。さらにはサンクスギビングが終わると、いよいよ1年最後のお楽しみ、ホリデーシーズンが始まります。 ちょっと先取りして2人に見どころを教えてもらっちゃいますね。また番組では2人に聞いてみたいテーマを募集しています。ふと日常生活で疑問に思ったこと、不思議に思ったことを、さくらラジオホームページの情報提供フォーム、またはメールアドレス Q&A@sakuraradio.com までお寄せください。またはメールアドレス Q&A@sakuraradio.com までお寄せください。たくさんの質問お待ちしております。またコープ姉妹が経営するピラティススタジオピラティスオンフィフスのホームページでは本格エクササイズビデオを楽しむことができます。腕のラインの作り方やヒップアップなど気になるフィットネス情報が満載。日本語バージョンもあるのでご心配なく。1ヶ月 12.99 ドルで見放題、2週間のフリートライアルもありますよ。英語でピラティスオンフィフスオンラインと検索してください。キャサリン・キンバリー教えてアメリカ、ナビゲーターは佐々木真奈美でした。